知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は第67回織物感謝祭一宮七夕祭りについて、織物感謝祭一宮七夕祭り共進会事務局の鵜飼さんにお話を伺います。鵜飼さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ではまずこの第67回織物感謝祭一宮七夕祭りの開催期間と時間を教えていただけますか。
はい、7月28日木曜日から7月31日日曜日の4日間、各日11時から20時まで開催いたします。
今月末いよいよですね。待ちに待った七夕祭りです。そしてこの七夕祭りは今年で67回という歴史のあるお祭りです。この一宮七夕祭りについて簡単に紹介していただけますか。
はい、織物感謝祭一宮七夕祭りは、増田神社に祀られている神様の母神である織物の神様に、一宮の織物の発展を感謝する祭りです。例年100万人ほどの人々でにぎわう一宮の代表的なお祭りです。
そうですよね、一宮といえば七夕とおっしゃる方も多いぐらいですし、私たち一宮市民にとっても誇りであるお祭りですからね。今回も引き続き新型コロナウイルス感染症対策を行いながら開催するということですね。
はい、
今回はどんなコンセプトで行われるのでしょうか。
はい、今年の七夕祭りは見せる七夕、街を飾ろうをコンセプトとし、伝統である吹き流し飾りの数を増やします。例年よりも華やかに会場を彩ります。
そうなんですね、吹き流しの数が多くなるんですね。ということはいつもよりも目で見て楽しめる、目に鮮やかな七夕なんでしょうね。これは楽しみです。そしてどのような形で開催を予定されているんでしょうか。
はい、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、露店の出店につきましては例年のようにアーケード街に出店するのではなく、エリアを限定した露店エリアを設けて出店いたします。またその他イベントにつきましても新型コロナウイルス感染症対策のもと、ご来場者の健康や安全に十分配慮をして開催いたします。
新型コロナウイルス感染拡大予防、この対策をしっかりとって行われるということですね。そして露店も今年はエリアを限定してということですけど楽しめるんですね。
はい、今年は露店が出店されますのでお楽しみいただけるかと思います。
そうですよね、この露店をね楽しみにしている皆さんもやっぱりね、はい、多いですからね。そして今年の七夕祭りの見どころはどういったところでしょうか。
はい、今年は例年に比べて飾り付けの数を強化して会場全体を一層鮮やかに演出いたします。また3年ぶりの開催となる恒例の盆踊りも一宮駅前銀座通りで催されるので、こちらも注目していただければと思います。
3年ぶりに盆踊りも復活するんですね。いや、これもまた楽しみです。28日の木曜日から31日日曜日までの4日間、たくさんの催しも予定されていますよね。どういったものがあるのか紹介してください。そして残念ながら今回は中止する催しもあるということですので、こちらも教えてください。
はい、今年の織物感謝祭一宮七夕祭りでは恒例の盆踊りのほか、同じく恒例のダンスコンテスト、コスプレイベントに加え、 SDGs のフリーマーケットやスポーツチームによる企画、ドローンの操縦体験やドローンショーなどが予定されております。残念ながら開催を見送ったものは、和紙町一宮をはじめとしたパレード、市民団体さんによるステージイベントです。
わかりました。やはりこの人が密集する、まあ、接触する機会の多くなるようなものは残念ながら今回は見送ったということなんですよね。
はい。
そして今年からの取り組みということで、学生サポーターの皆さんが活動をします。この学生サポーターの皆さんはどのようなことをするのでしょうか。
はい。学生サポーターの皆様には一宮七夕祭りのさらなる発展と魅力向上のため、学生の持つ柔軟な発想力や行動力、SNS での発信力を実務的な立ち位置から発揮していただきたいと考えております。
これは今年の七夕の新しい部分ですよね。この学生サポーターの皆さんは何人ぐらいいらっしゃるんですか？
はい、総勢20名の学生サポーターに今年は協力していただきたいと思っております。
ね、20名の皆さん、この学生の皆さんの視点からこの一宮七夕祭りを盛り上げてもらいたいですね。
はい。
そして私たちはやはり七夕の最新の情報をいつも知りたいなと思っているんですが、七夕祭り期間中最新の情報を得るには何を見ればいいでしょうか？
はい、織物感謝祭一宮七夕祭りの最新情報に関しましては、織物感謝祭一宮七夕祭り公式ウェブサイトまたは一民ウェブよりご確認いただけます。
基本的にこのサイトに全ての情報があると思っていいんですね。
はい、
わかりました。ぜひ皆さん、織物感謝祭一宮七夕祭り公式ウェブサイト、こちらをご覧ください。そしてお越しの皆さんに気をつけてほしいことはありますか？
はい、17時から20時30分まで一宮駅東側で交通規制を行います。また七夕飾りへの引火を防止するため、会期中喫煙場所の変更がございます。どちらも公式ウェブサイトから確認できますので、一度ご確認いただけますと幸いです。
ぜひ皆さん、今おっしゃったことにも注意をしてください。そしてやはり暑い時期ですのでね、皆さんには体調管理も十分に気をつけていただきたいですね。はい、では鵜飼さん、最後にお聞きの皆さんに一言 PR などお願いします。
3年ぶりの通常会期となりました。例年通りの開催とはいきませんが、盆踊りやダンスコンテスト、露天等七夕祭りらしさを感じられるものになっていると思いますので、ぜひ足を運んでください。
みんなでこの今回の七夕祭り盛り上げていきたいですね。一緒に楽しみましょう。今回は織物感謝祭一宮七夕祭り共進会事務局の鵜飼さんにお話を伺いました。鵜飼さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回鵜飼さんにお話しいただいた第67回織物感謝祭一宮七夕祭りについては、広報一宮7月号9ページに紹介されています。お問い合わせは観光交流課内織物感謝祭一宮七夕祭り共進会事務局、電話番号0586-28-9131、0586-28-9131です。それではここで一曲、一宮市シンボルソング人、町、未来へ。
iWave。
ここからは一宮市情報をお届けします。まずは1380マルシェのお知らせです。野菜や加工品の直売を行います。日時は7月28日木曜日午前11時から午後4時、売り切れ次第終了。会場はアイビル3階シビックテラスです。お問い合わせは農業振興課、電話番号0586-28-9136、 0586-28-9136 です。続いては愛知万博メモリアル県市町村対抗駅伝競争大会代表候補選手選考会のお知らせです。日時は8月27日土曜日午前8時、予備日は28日日曜日、会場は一位新金スポーツセンター県一宮総合運動場です。対象は市内在住の方、市内の中学校を卒業した方、部門は9つあります。小学生男子 1.3キロ、小学生女子 1.1キロ、中学生男子 2.8キロ、中学生女子 2.8キロ、ジュニア平成16年4月2日から19年4月1日生まれ男子 4.4キロ、ジュニア女子 4.4キロ、一般平成16年4月1日以前生まれ男子 5.0キロ、一般女子 4.4キロ、40歳以上昭和58年1月14日以前生まれ 4.4 キロです。選考人数は各2人です。お申し込みは7月29日金曜日までに本庁舎スポーツ課までお願いします。なお駅伝大会は令和5年1月14日土曜日に長久手市にある愛・地球博記念公園で開催します。お問い合わせはスポーツ課電話番号 0586-85-7078 0586-85-7078 です。以上、一宮市情報をお届けしました。続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。それでは最後に育児講座のお知らせです。日時は8月27日土曜日午前10時から11時30分会場は東伊豆市の子育て支援センター。対象は市内在住の子育て中の家族などです。演題は自分らしく子育てしよう、母性神話から解放されて。講師は愛知医科大学病院臨床心理士の酒井玲子さんです。定員は抽選で25組。お申し込みは7月26日火曜日27日水曜日に電話または電子申請でお願いします。お申し込みお問い合わせは東伊豆市子育て支援センター。電話番号 0586-85-9339 0586-85-9339 です。一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は秋田久美子でした。
この番組は
一宮市の提供でお送りしました。